少しずつ冬が退いてまいります。この朝の挨拶を私ども互いに交わすことができる幸いということを深く思うものです。週報の右下に祈りの課題としまして、高齢の教会員を覚え祈りましょう。二つ目は東北の被災地復興のために祈りましょう。この二つを挙げてございます。改めてこれまで韮崎教会の交わりを作り伝道の生活をされまして教会を支えてこられて今はご高齢となられた方々を深く強く思うものであります。健康を害されて療養の日々の方々も数名おられますし、思うに任せて教会に来ることもできなかった方もいらっしゃいます。でそれらの方々をお一人一人思いつつ今朝の礼拝を進めてまいりたいと願うものです。なぜ高齢の方々を今思うのか。でそれはそれらの方々がキリストを明かしされそれぞれの地域でまたそれぞれの働きの場所でクリスチャンとして長く生活してこられたからであります。クリスチャン、この言葉は最初にイエス様の弟子たちがアンテオキアの町で伝道したときに使われ始めたものでありました。きっかけと言いますのは実はパウロの説教にあったわけです。あの折パウロはユダヤ人の従ってユダヤ教の礼拝堂であなた方が十字架につけたナザレのイエス様は復活されたと告げました。それを聞きましたユダヤ人たちは口汚くパウロを罵りパウロに反対しまたひどいことにパウロの命さえも奪おうとしました。この時のこの命がけのパウロの説教、これがこの実はユダヤ人の心を一方では動かしたのでありまして少なくない数のユダヤ人が主イエス様を救い主として信じ受け入れました。それらの人たちを同胞のユダヤ人たちはあの者たちはキリスト狂いをしている連中だバカな奴らだと罵ったわけです。これに対しましてイエス様を受け入れたユダヤ人たちは実に不名誉な呼ばれ方をしたことを逆に喜びこうしてクリスチャンという言葉をこの名誉ある自分たちを表す言葉として受け入れそして人々からあなたはクリスチャンだと言われることに誇りを感じ始めたのでした。今日でもクリスチャンは世間から遠ざけられ別扱いをされるものですね。あいつらは弱い連中だと蔑まれているところもあるかと思います。日本社会も日本の文化も神道と仏教を基盤にして築かれています。で世間のしきたりと生活習慣も神道や仏教によって決められているところがありますね。この韮崎も例外ではないと思うものです。韮崎の町でキリスト教を貫くということは実は普通のことではありません。その困難を 高齢の方々たちは様々な試練を経験しながら続けてこられたわけですね。実は使徒パウロはそのようなキリスト教徒として歩む上での苦労を一番分かっていた人ではないかと思うのであります。今日の聖書箇所はコリントの信徒への手紙のお読みいただきました第2からの言葉なんですね。パウロ自身が作りましたこのコリントの町の教会にパウロは少なくとも確認されるその限り、4通の手紙を送ったと言われています。こんなに長い手紙を書く人が皆さんの中にどれだけあられるでしょうか。この4通あったとされます手紙の中で現存するのは聖書に加えられている2つだけなんです。なぜこんなにも長い手紙を2つも3つも4つもパウロは書かなければならなかったのでしょう。それはコリントというこの町ですね、これがギリシャ文化の都市であったからであります。そこにはたくさんの問題があったと言われております。今朝読んでいただきましたこの第二の手紙のこのパウロの8節の言葉、パウロはこう言っております。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っておいてほしい。私たちは耐えられないほど圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。死を選ばなければならないほどつらい試練、これがどの町でいつどのようにしてこのパウロやイエス様を受け入れた人たちに降りかかってきたのか、実は詳しいことは全く書かれておりません。このアジア州というのは今のトルコのことですね。ですからこのトルコにおける使徒パウロの伝道の日々の中で一番大変だったのはあのエフェソという町でのことではないかというふうに多くの人々が見ているのであります。確実なことは分かりませんけれども、そのエフェソという町にはギリシャのアルテミスの巨大な神殿がありました。いわば神殿都市で、あったわけです。熱田神宮や伊勢神宮、出雲大社や吉田の富士浅間神社、そういうその神殿都市の一つでした。あるいはそれらのこの神殿、日本の神殿都市よりもはるかに巨大なものであったと思われるわけですね。アルテミスの女神を祀る神殿とのつながりで生活している人がほとんどであったということですね。私は名古屋で生活したことがございますけれども、この名古屋の近くに豊田という町がありますけれども、その豊田に行くのに豊田製の車で行くとあんまり歓迎されないよとこう言われたことがありますけれども、つまり豊田の町の人たちはあの大いなる自動車企業との関係で生活している人が実に多いわけですね。ここではこの宗教神殿のことであります。 アルテミスの女神を祀る神殿、これとのつながりで生活していない人はほとんどエフェソにはいないだろうと言われるほどの町だと見られています。まあ、占い師もいれば、その神殿の模型を作る銀細工人、また数知れないほどの神殿との関連で生きている、成り立っている職業というものが数多くあったわけですね。その町でパウロはイエス様こそ誠の神であるということを語ったわけです。そのためにパウロは別の聖書の箇所で野獣との戦いという言葉で表していますけれども、耐え難いこの生きる望みさえ失った、そういう迫害に直面したわけです。で、これは遠く、そして時代も隔たるエフェソのあのパウロの時代のことでありますけれども、今日を生きるキリスト者にとりまして、なおそれは現実のことではないかと思われるものであります。ですからパウロは誠に現代のキリスト者の、クリスチャンと呼ばれている人たちの苦難というものを深く知っている伝道者であったというふうに言えるのではないでしょうか。私はこう語りつつ、神学校の時代に受けた一つの講義を突然今思い起こしております。私が学んでおりました神学校の教授の一人は、丹波の篠山で神学校を出て伝道をし始めた、その時の経験を彼は話してくださったわけですけれども、3年経っても4年経っても誰一人としてこの伝道していた丹波の地で洗礼を受ける人は出なかったと。もうこれでここでは教会は無理なのではないかというふうに思うようになった。その時一人のこのイエス様を求める人が与えられて、この教授は懸命になってその人に聖書を伝え、そしてやがて洗礼を受けられた。しかし洗礼を受けて間もなく、この最初のこの教会の洗礼を受けたクリスチャン、病気で亡くなられた。で、そこでその願い出て、その葬儀を行うことにしたんですけれども、どこの葬儀の会社もですね、葬儀を受け入れてくれなかったというんですね。で、これはもう30年も40年も前のことですので、火葬を引き受けてくれるその町もなかったというんですね。で、ついに思い至って、この牧師は自分でこの人を旅に付そうとしてですね、火葬場にそのですね、遺体を運ぶことになった、愛する教会を運ぶことになった。棺桶も自分で作って、そしてその中に納めようとした。で、その時のことなんですけれども、もう彼は祈りつつ、その洗礼を受けたその人を棺に納めて、リアカーに積んで山道を引っ張っていったというんですね。そして、自ら準備した薪で、この人の遺体をですね、焼かれた。 明くる朝になりまして、その方の骨をこの集めることになった。足の部分を集めた時ですね、このその足にその紫色のその跡があったと。でそれを見た時に、この牧師教授はこの一人の人がどんなに大変な生涯を歩んできたのか、生きるためにどんなに苦労をしてきたのか、その肉体をまあ酷使しながら、たくさんの打ち傷をこの身に受けながらですね、懸命になって生きてきた。そして命の最後の時にその自分の命を神に委ねて、その印として洗礼を受けることが許された。